質問の方ございましたら挙手、いただければマイクを持ってお伺いしますのでよろしくお願いいたします。はい、
全体的に中期計画が1年ずれたというような、印象を去年発表されたのと、今回の見直しとなんですけれども、はい、中身を見ると国内の方が日本中学授業の日本がそんな伸びなくてむしろ落ちるような方向性であって海外が思っているのに、まず1年、先延ばしになっている理由っていうのをまず教えていただきたいと思います。であとその今年、利益の部分の着地がどうだったかっていうのは、重要といえば重要ですけど、私はそんなに興味がなくて、で今年も計画通り中核事業の売上高があってですね、で来年もこれフラットで、特に海外もフラットで見てらっしゃるんですけれども、第4四半期とか見る限りではグッと来てるような気がするんですけれども、これはどういう、来年度に関して海外のところ、なんでこういうふうにフラットになっているのかなっていうのが、関連した質問です。以上にもお願いします。
はい、まずですね、中期計画の方に関して言うと、当初すいません、当初、昨年頭あたりに、弊社で予想していたスマートフォン系へのシフトというのがですね、非常に予想外であったと、当然スマートフォンへのシフトというのは、想定していた範疇なんですが、非常に急激に起こってしまったと。で特に国内ですね。で海外においても、国内ほどのその急峻さではないんですが、起こってきつつあるという状況であると。でこのスマートフォンへのシフトというのがですね、弊社のその、中核事業および、コンテンツサービス等の事業を含めてですね、全てにおいて影響が出てくるというふうに予想しております。で当然それに対する対処というのも、していっていますし、実際その去年に関しては、国内が非常に急激であったにもかかわらず、当初予想を計画を達成できたということで、対処できているという自信は持ってはいるんですが、非常にその急激であったためにですね、ちょっと踊り場にならざるを得ないだろうというふうに考えております。の結果、中期計画の、このシフトであり、弊社中核事業におけるその海外も含めたですね、売上というのが、去年と、同レベルで推移するという、結果になっております。
具体的にはスマートフォンのシフトが早いと、
はい、
何かどうなってそのフラットに泥酔しちゃうのかっていうところを、国内は多分 J ブレンドが普通のフィーチャーフォン向けの J ブレンドが減ってエンブレンドみたいなのが増えて、で、スマートフォンが全部エンブレンド、もし乗れば、ネットフラットですね。で海外はまた別の話なのかですね、国内海外に分けて、フラットで推移する理由をちょっと教えてください。
まず国内については、弊社のその売上の、かなりの部分を占める製品売上というのが、台数ベースでの売上になりますと。で皆さんもデータでご存知かと思いますが、そのスマートフォンが特にその好調であるという状態ではあるんですが、その分その従来端末というのが割り送っている状態であると。で総出荷台数、については、すでに国内 の, その、携帯電話 の, その普及率からして、もう伸びない状態になってしまっていると。でそこをうまくその新製品でカバーすることによって、なんとかフラットに持っていくというのが、国内になります。で海外に関して言うと、海外非常にスマートフォンへの移行というのも 起こってますと。ただ国内よりは、急ではないです。でかつそのうちの方でのボリュームゾーンというのが、まあ、ローエンドミッドティアの、端末向けでの製品になっておりますと。ただこの動きがですね、すでにその Android を使った非常に安い端末というのも出始めて、来ていてですね、非常にその要は去年日本が、まあ、うちが想定していなかった、勢いでの変化があったというような変化が海外でも起こりうるというふうに考えております。の結果、ちょっとコンサバではあるんですが、フラットであると。で海外においてはその、まあ、完全にエンブレンドというような新製品というのがまだ海外の方では、展開できていない状況ですと。で当然その新製品、同じエンブレンドの提供というのも、やっていきたいとは考えているんですが、海外はやはりそのキャリアさん主導ではなくてメーカーさん主導になっているところもあって、非常にそのキャリアサービスに根付くであろうそのメールについてはなかなか展開が難しいであろうと。ただ一方海外では、J ブレンドが、スマートフォンにもすでに採用されて、出ておりますので、ここについては、国内とはちょっと違う動きはするだろうと。ただまあ最終的にローティアミッドティアのボリュームの流れが、スマートフォンが出てくることによって、ちょっとそっちの市場を食べていってしまうというような状況になるのかなと。という結果、まあ総合的に見てですね、まず、来年、あ、今年についてはフラットであるというふうな、予測を立てております。
わかりました。ありがとうございます。
他にはご質問はございませんでしょうか。
はい。
すみません、今の質問にもまた絡んでしまって一緒なんですけれども、はい、このスマートフォンの市場が急激に伸びたことに対応、まあ、できたんですけれども、それゆえに踊り場というコメントをちょっと分かりやすく理解したいんです。これは技術的な、はい、まあ、シフトなのか、はい、本社の技術者のキャパの問題なのか、ちょっと、営業上の問題なのか、はい、多少噛み砕いていただければ幸いですというのが一つです、はい、もう一つが、まあ、今期の利益予想、まあ、おそらく控えめなのだと思いますが、その着地が、3億5000ですか、まあ、やっぱり前期からすると、固定費の削減されている割には限界利益が低いなと、来期再来期についての中継も同様なので、このちょっと背景といいますか、考え方を教えていただきたいというのが2点目です。であと3点目は、まあ、第2四半期ぐらいまで郡山社長が、まあ、IR も積極的にやりたいとおっしゃっていて、まあ、ちょっと今回出てきていただけなかったのが若干心配なんですけれども、御社 の、 その IR に対する姿勢が観光体されてはいないかという懸念もちょっと与えかねないので、まあ、そこら辺の、まあ今、郡山社長が何をお考えかということも最後に教えていただければというのが3点目です。以上です。よろしくお願いします。
はい。まず一番の方ですね、ちょっと先ほどの回答とかなりダブってしまうとは思うんですが、まず国内については、まあ来年、あ、今年が踊り場というわけではなくて、もうすでに市場としては、飽和しているというふうに考えておりますと。結果、まあ、中期計画においても、それほど伸びない、伸びとしては、少なめであるというふうに考えております。当然そうですね、国内において既存製品のバージョンアップ等々で、価値向上等も、やっていきますけども、やっぱりその市場としてはすでに飽和状態であるということを、まあ、むしろシュリンクをしていっているというふうに考えております。そこでの、なんとか維持をやっていくという意味で、ある程度その、積極的にこれを維持するというふうな、メッセージを込めているとお考えください。で海外に関してはですね、やはりその、 まあ、海外の拠点というのも持ってますし、そこでやらせていただいてるんですが、やっぱりその国内の、携帯事業というのはその今まで、非常に垂直統合で、されていて、まあエンブレンドという製品も先ほどスライドで表示させていただいたように、去年出荷で、非常に多くの端末あるいは多くの事業者さんにすでに採用されているというところだったんですが、海外においてはそこら辺がですね、やはりそのキャリアさんの垂直統合というのは行われてないですし、メーカーさんも非常に多岐にわたると。で特にその今去年ですね柱になってきたという話をさせていただいた中国メーカーさんというのは非常に数も多くてですね、なかなかその、ローティアミッドティアの製品が主ですので、新しい製品というのの、提供というのか、まあ、うちの方の収益に、反映されてくるというのが、非常にその足が長くなりがちです。実際ここまでもその中国向けでの、製品展開ということで、まあ、ソリューションというところを吸収させていただいて、まあ、そこで立てていた計画というのも、当時考えていたよりも非常に長い、時間かかってようやく結果が出てきたと。でやはりそのスマートフォンへのシフトというのは新しい製品であったりとか、いうのを提供していかなきゃいけない状況であって、まあ、そこへの対処というのは、まあ、してますと。でそれはうまく国内では非常に速いスピードで立ち上げられたと。ただ海外においては、ここがやはり時間がかかると考えています。でその結果ですね、まあ、今回その柱になる程度の収益が、まあ、来年、まあ、今年末、去年末から、来年、今年に向けてですね、また、シフトが起こっていく中で、またそこでもう少し時間をかけて、展開していくという、時間が必要だろうという結果ですね、まあ、シフトする形での、形になっています。なので国内海外ともにそのフラットのように見えるんですが、事情かなり、変わっていて、ただ変わっているけども、どちらもフラットであるというような結果を予測するという形での、まあ、この結果となっております。はい、で2つ目の質問 の、 その利益予想なんですが、先ほどもその、去年おととし末から行っているいわゆる固定費の削減というのが、去年だいたい 1,2,3 四半期ぐらいまでかけてですね、ようやく達成したと。でただこれ以上その固定費の削減というのは、今後のその製品開発にも当然関わってきますし、まあとりあえずここで一旦、目処をつけたという形になっております。でこれからについてはですね、この固定費は、まあ、固定費というか労務費の方については、維持をした上で、国際体制への、変更ということで、徐々にその内部の、効率化を図っていくと。でこれについてもその結果として、フラットというような形になってしまって、その利益も、フラットに見えてしまうというところになってしまうんですが、まあ、先ほども言ったようにその海外については非常にその時間をかけてまた新しい製品であるとかを上げていかなきゃいけないと。でこれについてはその体制をやっぱりこれ以上縮小してしまうと、当然その先に上げる利益というのに影響が出てきますので、まあ、これも含めて今年対策をしていくと。ただ結果その去年できたようなその大きなコストの削減にはつながらずに、それも今年の予測のまあ利益的にもフラットに近い形になってしまっているというところの原因になっております。ただこれは来年以降ですね、伸ばしていくための施策だと思ってますので。はい、で3番目なんですが、すみません、コーリーマーが出ずに自分鈴木が説明させていただく形になってしまって申し訳ないんですが、コーリーマーの方はですね、特にその会社として IR 力を入れていくというところを別に保護にしているわけではなくてですね、まあ、特にそれで体調が悪いわけでもなく、今はですね、新しい 製品、先ほど説明していただ説明したうちのその後半の方ですね、M2M であるとかスマートグリッドであるとかというところのいわゆる既存の、特に国内向けでやっていたジェブブレンドであるとか M ブレンドであるとかというよりも、そちらの方に今注力している状況です。で結果、すみません、こういう場にはなかなか出てこなくはなっているんですが、会社のいわゆる、製品の、新しい指針等に向けては非常に注力をしている状況ですし、最終的にそのこういう場に出てですね、実際に口頭で、郡山の考えを示していくというのは機会としては減っていく形になると思っています。株主総会等々は当然出てきますが、むしろその製品であるとかですね、こういうプレスであるとかで、メッセージというのを伝えていっていくという形になっていくというふうに考えております。はい、
ありがとうございます。
他ご質問よろしいでしょうか。はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。